先生、何でしょうか。
あ、谷口君、まあお座りなさい。あなた最近少し変じゃないかしら。他の先生からもどうもこの頃谷口は授業に身が入ってないようだから注意するようにって言われたのよ。どうなの。
いえ、何でもありません。
何でもないってことはないでしょう。特に今まで真面目だったあなたが急になんか無気力になってしまったようで心配してるのよ。欠席も多いし成績は下がったし、一体何があったの。遠慮しないで先生に言ってごらんなさい。
いや先生、本当に何でもないんです。大丈夫ですから。ちょっと体の具合が悪かっただけですから、以後気をつけます。
本当にそうならいいけれど、もし何か相談したいことがあったらいつでもいらっしゃい。
はい、わかりました。失礼します。その日の放課後、うちに帰る僕を遠くから呼び止める声がした。
ねえ和也くん、ちょっと待ってよ。
それはクラスメートの中村信江だった。彼女の父は牧師で、僕の父とはいとこ同士。僕は小さい頃からおじさんと呼んでいた。
はあ、やっと追いついた。ねえ、私の声聞こえなかったの。
聞こえたぞ。
ひどいな。それなら立ち止まってくれてもいいでしょ。和也くん職員室呼ばれてたでしょ。どうしたの。
別に大したことじゃないよ。
本当に。それにしても最近の和也くん変だぞ。なんかあったの。
チェ、先生と同じこと聞くなよな。
やっぱりな。それでどうなの。なんかあったんでしょ。話してみてよ。
話したらお前解決してくれるのかよ。
そんなの聞いてみなきゃわかんないけど。
ほら見ろ、人の困ってるのを見てあれみたいだけだろ。やっぱりお前牧師の娘だな。その才能には長けてるってわけだ。
そんな言い方はないでしょ。言っていいことと悪いことがあるんだぞ。
あ、そう。喧嘩するのばかりしや。あ、もううちだ。じゃあな。
ちょっと待ってよ。ねえ、和也くん。
呼び止める信代の声を背に、僕は足早に家の中に駆け込んだ。幼馴染の彼女は、小さい頃からいつも僕を誘って、教会学校やキャンプに連れて行ったり、何くれとなく気を使ってくれたが、今の僕には、その信代の思いやりも煩わしかった。あれ、もうこんな時間か。あれ、まだ誰も起きてない。あ、そっか、親父は昨夜会社に泊まり込みか。お袋さんはまだ寝てんのかな。珍しいな、こんなこと。あれ、部屋が空いてる。よし、起こしてやろう。ん、なんだこれ。あなた、ひろこ、かずや、ごめんなさい。私は、もう、生きてはいけます。大変だ!お姉ちゃん!お姉ちゃん、早く起きて!早く!
何よ、想像し。
大変だよ!お母さんが、お母さんが、自殺!
え?お母さん?お母さん?まだ息がある。かずや、救急車!
え?
早くしなさい!
うん。それからの1時間余りを僕はほとんど覚えていない。気がついたら僕は姉と2人、病院の病室の前の廊下の椅子に座っていて、目の前には中村信江と彼女の父が立っていた。
和也くん。
信江、どうしてここに。あ、それからおじさんも。
どうも気になって朝あんたん家に行ったら、あの騒ぎで。あんたは救急車に乗り込むとき、ここに来てって声かけたじゃない。
本当?
よっぽど気が動転してたんだ。無理もないけどさ。
で、お母さんの容体は?
ええ、まだお医者さんが入ったきり出てこないんです。
大丈夫。きっと助かるよ。
ああ、これは、中村先生と、信江さん、どうも。で、和也、どうなんだ、母さんは。
わかんないよ。どうなるかわかんないよ。
そうか。まったく、とんだことをしてくれたもんだ。
お母さんが、お母さんが死ぬかもしれないのに、それしか言うことはないのかよ。
なんだ、それが親に向かって言うことばか。
それでも、親かよ。
和也くん。
和也くんやめて。
話せ。親の責任も果たせないくせして、親ずらするな。
ここは病院です。静かにしてください。
申し訳ありません。先生、それでいかがでしょうか。
ええ、やることはやりましたけども、かなり大量に飲んでますから、今のところは何とも。
そうですか。
先生、母を助けてください。お願いします。
もう少し遅れたら助かりませんでしたけども、まあ、今日いっぱいが峠でしょう。やるだけのことはやりますから。
よろしくお願いいたします。
さあ、信也もう学校へ行きなさい。ただしこのことは喋らないようにね。
うん、わかってる。じゃあ、和也くん。神様がついてる。お母さんきっと治るよ。元気出しなよ。
和也くん、少し外を歩かないか。
ええ。僕は中村のおじさんと二人、病院の中庭を歩いた。さっきのことがなんとなく後ろめたかった。おじさんは牧師だから、親父を殴ったことはいけないって言いたいんでしょう。
暴力はいいこととは言えないけれど、それより私はその理由の方を知りたいな。まあ、かけようか。
ええ。実はおじさん、僕はそばのベンチに座ると、それまで誰にも言えなかったこれまでの一部始終を全て信枝の父に話した。
そうだったのか。君のお父さんへの怒りもわかるね。
そうでしょ。親父だけじゃなくて、みんな自分勝手でバラバラなんです。うちの家族は愛の一かけらもないんです。
そうで、自分勝手で愛の一かけらもない家族の中で君もその一員ってわけだね。
え？
自分だけ例外にはできないだろう。
ええ、まあ、そうすると僕も自分勝手で愛の一かけらもないってことになりますね。
うん、人間は誰でも愛を必要としているけれど、みんな愛されることばかりを求めている。お父さんもお母さんもお姉さんもそうだと思うよ。和也くんも家族から愛されることを求めているんじゃないのかな。
そうですね。でも愛されることを求めるのは家族の一員としてというより人間として当たり前じゃないんですか。
確かにそうだね。でもみんなが愛されることだけを求めたらどうなるだろうか。
愛されるだけだったら、ああ、愛する人がいないから結局誰も愛されませんね。
その通りだよ。君の家族に愛の一かけらもないとさっき言ったのは、つまりみんなが愛されることばかりを求めていたから、誰も進んで愛そうとしなかったからじゃないかな。
おじさん、愛するって一体どういうことなんですか？
ある人はこんなことを言ってるね。愛とは一番大切なものを人にあげてしまうことだとね。
でもおじさん、それは難しいですよね。おじさんできるんですか？
いや、残念ながら自分の力ではできない。人間は私も含めて徹底的に自分中心で愛のないものだからね。でも本当に愛されたという体験をした時に初めて自分も人を愛することができるんだ。
ああ、それって以前言っていた教会学校を思い出したけど、イエス・キリストが僕たちの罪の身代わりに十字架で命を捨てたってことでしょ？
その通りだよ。
一番大切なものって命だから、それを与えることこそ本当の愛ってことになりますよね。でも僕は家族ですら愛することができないで憎しみでいっぱいなのに、他人のために命を捨てるなんて信じられないな。
うん、信じられないような大きな愛だね。でもこの十字架の愛は和也くんのためでもあるんだ。 お父さん、お母さん、ひろこさんにも今このイエス様の愛が必要なんじゃないかな。
それを信じれば僕の家族は変わるんですか？
変わるとも。本当の愛、それは神様の許しの愛だ。自分を中心に愛を求める心は、裏を返せばそれを与えてくれない人を恨み裁く心じゃないかな。神様の前に素直な心になって、一人一人が神様の許しの愛を受け入れたら、家族の中に本当の愛の絆が生まれてくると私は思うよ。
初めて聞いたおじさんの話は、何かあまりにも大きくて深くて、僕の頭の中はかなり混乱していた。でもその中に不思議な期待とある種の興奮があって、心の中はあったかいもので満ちていた。僕は病室に戻ると、まるで見えない声に促されるように父の前で素直に頭を下げた。お父さん、さっきはごめんなさい。それから後に起こったこと、僕は決して忘れない。父はこう言ったのだ。
いや、いいんだ。お父さんの方こそ謝らなければならないんだ。和也、ひろこ、すまなかった。しかし和也の一発は効いたな。痛さも痛かったけど、なんだかハッと目が覚めた気がしたよ。実はお父さん、お母さんがもし助かったら、お母さんに謝ろうと思う。もしお母さんが許してくれるなら、やり直そうと思うんだが。
大丈夫よ、お父さん。お母さんずっとそれを待ってたんだから。
あ、お母さんのまぶたが動いた。お母さん、
しずえ。
お母さん。
母はうっすらと目を開けた。僕はその瞬間、イエス様が命を捨てて、この母の命を戻してくれた、と思った。なぜだか知らないけど、絶対そうだ、と僕は思っていた。